こでもポジティブ子育て、略してかえポジ。
はい、皆さんおはようございます。今日は1月9日朝8時になっております。今日はですね、インスタグラムで私がフォローさせてもらっている、あの育児系ですごく発信されて講座をたくさんされている下田ゆりさんっていう方、私はあの直接講座とかを受けたことないんですけど、インスタでいろいろね、拝見させていただいてまして、でその方がね、子供への心配対、信頼の話をされていました。で、どうしても子供に対してね、親が心配しちゃうっていう、でそのなんだろうな、比率ね、心配対信頼の比率が、こうこうこうみたいな投稿をされていて、ちょっと私その投稿が今見当たらなくなっちゃったんですけども、どこ行っちゃったんだろうかなとか思いながら、でもまあちょっと自分自身のことを思い返しながら、確かになと思ったので、お話ししたいと思います。やっぱりね、子供を育ててると、特に一人目の子供ってもうめっちゃ心配なんですよ。もう常に初めてなので、うちの子はもう今年もうすぐあと数ヶ月で16歳になるんですけど、まあ言ったら、日本で言ったらね、今中学3年生で4月から高校1年生みたいな感じなんですけど、やっぱり心配ですよねすごい心配で、なんか下の子ができた時に、それまではすごい良かったんですけど、下の子ができた途端にもうなんか手がかからない子になってもらいたいっていう期待というか、そうしてほしいなっていう思いが、思いというかすごい重かったと思うんです。でそれってまあいろいろちょっと話初めて長くなるんですけど、自分も長女、3人姉妹の長女として生まれてきて、で親からいろいろ刷り込まれてきたその家庭教育で、こうなんか上のお姉ちゃんはこうするべきとか、こういうふうにやりなさいとか、で私は結構ちっちゃい時はあそっかと思ってやってたので、それが自分の娘ができない時に、なんでここで我慢できないんだろうとか、なんで下の子お世話してる時に待ってって言われて待てないんだろうとか、めちゃくちゃイライラしてですね、まあその後知った、まあインスタが始まってから知った言葉ですけど、上の子愛せない症候群ですね。もうめちゃくちゃ嫌いでした、上の子。もうあんまりここで大きい声で言ったらダメですけどね、もう愛せなくて、2番目が生まれるまではこんなに大好きでこんなに愛してたのに、もう急に憎くなっちゃったんですよ。だからもうなんかもうちょっとこうなんか空気読む子になってよみたいな感じで、もうイライラしてた時期があります。でそれもなんでかって考えると、まあ私がこう一回離婚して、上の子は連れ子なんですけど、で再婚して、でやっぱり上の子は自分が連れてきた子だから一人で育てなきゃいけないっていう、そういう思い込みと、ちゃんとした子に育てなきゃ、なんかこう2回目ので結婚ちゃんとしなきゃみたいなのがすっごい強くてですね、心配っていうより期待っていうより、なんだろうな、こうあるべきみたいなのがすごい強かったのかな。だから信頼っていうのがもう全然なくて、比率で言ったら95対5くらいでした、結構長いことだから長女には辛い思いをさせたなと思ってね、今振り返ってもかなり心が痛むんですけど、その親からの心配ってなんか呪縛にしかならなくて、で私自身がそういう風に、育ってきたので、今もう40過ぎて親は70、ね、なってますけど、 未だに続くんですよ。で最近もやっぱりね言われる言葉がきつくて、いつまでこう私はコントロールされて、親のこうなんかコントロール範囲内、なんかもっとまともな人間になりなさいとか言われるんですけど、親からするまともってなんだよって思って、で私はこう常識とかまともとかなんかするべきとかそういうのはもう絶対に子供に、まあ、言うときは言うけど、あまりこうなんか口癖のように言ってすり込むっていうことは本当にやめようと思ってて、子供は大人になるまでに親から何万回でしたっけ、否定の言葉を浴びさせられるって聞きました。でもう何百万回とかじゃなかったでしたっけ、もう忘れちゃった、もうあれダメこれダメですよね、そういう世界で、まあ、それも本当に私やっちゃってたなと思って、でおむつなし育児っていう考え方に出会いまして、まだまだ私は修行中でできてないところたくさんあるんだけど、そのおむつなし育児マインドっていうのが一つの哲学というかメソッド的になっていて、こうありのままを受け入れることをまずやるっていうね、自分自身もありのまま受け入れることが私は 3,4 年前には全然できてなかったと思うんですけども、おもちなし育児っていうのに出会ってからですね、まず自分のありのままを受け入れて、で子どものそのありのままの姿を受け入れるっていうことを人に伝え始めた時に、もやりってもやってしたんですよ。あれ私自分の子供にこれ本当にできてるかなって。そこでちょうどもう長女はねティーネイジャーでもう反抗期に入ってる感じで、うちの子早かったんですよ、なんなら2歳から10歳までイヤイヤ期で、10歳から、思春期みたいな感じなので、生まれて2年間ぐらいは可愛かったんですけど、もう2歳ぐらいからずっと反抗期というか、自己主張が強いというかね、自我がしっかり育ってるって言ったらポジティブなんですけども、育てやすいっていう子ではなかったんですよ。でその思春期に入った時にうちの娘長女とね向き合おうって思って、一生懸命ね信頼の率を上げていきました。でそれはまたねちょっとゆっくりブログに書こうと思ってたことなので、今年はそれをしっかりね、3ヶ月以内に書き切ろうと思いますけども、その信頼の比率今どうなったかというと、心配が多分35から40ぐらい、心配は消えないけどね、で信頼がね 5,60 に上がってきました。なんか感覚的にはもうちょっと上がったかもしれない、そしたらねやっぱりすごく関係性良くなったし、なんかママと一緒にカフェ行きたいとかね、そういうこと言ってくれたり、テストでこんなんだったよとか、テスト勉強私頑張るとか言って言えるようになったり、不登校になりかけて、今も微妙ですけども、なんか私がすごい悩んじゃって心配が重々みたいになってた時はもうひどかったんですけどね、喧嘩もしてなんかもう取っ組み合いで、もう子供も大きいからもう怪我するんじゃないかみたいなことも本当にあったんですけども、それを乗り越えて今はもうなんかあっち行ってとかね、クソババとか顔見たくないとか、もううるさいとか言われることは今はあるけど、冗談任せにね今はもうちょっとうるさいとかいう感じになってきたので、やっぱりその信頼ですね、子供への信頼で、何があってもどんな条件でもこう愛するっていう、こう存在価値を認めるっていうところをね、これはアドラー心理学で発信されてる方を、スタイフで聞かせてもらってすごく勉強させてもらったんですけども、ありのままどんなあなたでさえ、私は愛しますよっていう状態を作ろうという、努力を している、まあ、未だまだね修行中みたいな感じですけども、すごく良くなってきた感覚があるので、今日はこんな、ね、アウトプットをしたいと思いました。で、これをねスタイフじゃないストーリーズでね流したところ、その心配の裏に期待っていうのがあるんじゃないですかってコメントくださった先輩ママさんがおられまして、いや確かにその、まあ、さっきも言いましたけど、その期待はね本当にもう重圧だよなと思って、こう期待されて頑張れる子もしばしばいると思うんです。うちの三女なんかは結構そっちに近くて、なんか期待されると嫌だなって思ってたバイオリンとかもやめたいやめたいって口を開けたら言ってたんですけど、レッスン行くたんびに結構ドヤ顔で帰ってきて、なんか楽しかったとか言ってね、行けば楽しかったみたいに、でコンクールやるとか、こんなに私がこう教えてきた生徒でこんなに上手い子はいないとか言ってめっちゃ褒められると、ドヤみたいな、私結構うまいみたいな感じで、いやそんなね、そんな大したことないかもしれないですけど、自分レベルでは人が周りにねバイオリンしてる子たくさんいるんです。まあ、ドイツだから結構バイオリン率高いかなと思うんですけども、日本に比べると、まあその子たちに比べると私はできるっていう自信があって、まあ、世界レベルで見ると全然違いますけども、まあ、自分の世界観っていうのがあるのでね、その中で見たら私はちょっとできるんじゃないか、こんなに練習してるよみたいな感じで、練習しなさいとかも言わずに、結構ねピアノもバイオリンも自ら練習してくれるようになってます。だからまあその子の個性にもよると思うので、いい期待と悪い期待でその子にどう響くかなっていうのも、それももう3人いたら3、4、同じ母親から生まれてももう全然個性が違うので、なんか個性心理学を学んでそれで分かることも確かにあるんですけども、その前にまあ一旦自分の子供はどういう子かなっていうのをよく観察して、でよくいろんな言葉書きをしてみて試してみる、でそれでああこれダメだったなとか、ああこれなんか聞いたなみたいなのを、やっていくと関わり方っていうのが分かっていくのかなと思います。はい、ということで、あと4分後に、家族まるっと応援隊、いやママたちの家族まるっと応援隊チャンネルからですねライブが始まりますので、そちらに、移動したいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。もしなんかね質問とかありましたらレターの方をください。では、今日も良い一日をお過ごしください。一文章おいひあいねしゅねたくちゅうすバイバイ。